お君も悔しそうでした。何か非常に複雑な心持ちに悩まされている様子です。姉と違ってすらりと背が高く、小麦色の肌はあまりおしろいも紅も知らないらしく、ややブロークンな目鼻立ちも、表情が流動的で、かえって美しさを強調しております。この娘の持つ魅力は、燃え上がる精神力の美しさとでも言うべきものでしょうか。ところで、昨夜のことを詳しく聞きたいが、何も申し上げることなんかありません。私は二畳の部屋で褒美をほどきかけて、姉が家から上がるのを待っていると、いきなり、気味の悪いうなり声でしょ？続いて、羽が流しに倒れるほどでした。驚いて飛んでいった時は、もう、おしまいで。
マリカ、言わなかったのか？
言ったようでした。でも、窓越しに疲れたのでは、殺された姉にも、下手人がわからなかったかもしれません。わかっていれば、名前くらいは言えたはずです。
殺し、と言ったそうじゃないか？
そう言ったかもしれません。私には、悔しいと聞こえましたが。
苦しいと悔しい、よく似た言葉ですが、意味は大変な違いです。ひろく、姉を恨んでるものはなかったのか？
そんなものは、あるわけもありません。
姉は死ねば、この心象はどうなるのだ。
お君は、黙ってしまいました。
おはり、気のついたことはないのか？
裏人は閉まっていたし、お隣は、七井様のお屋敷でしょう。表に自信番もあり、まだ酔いのうちで、人の行き来も多かったはずです。姉を殺した人は、どこから入って、どこから逃げたんでしょう。窓の外からついた刀は、ずいぶん長いはずです。お武家でもなければ、そんな長いものは、持って歩けません。刀を、どこかへ隠してはないでしょうか。
おきみの言葉は、暗示に富んだものでしたが、八九郎はそれを漫然と気の化してしまいました。残るのは下男の黒助、貸金も取り立て、庭も履くといった重宝な男ですが、昨夜は確かに赤坂へ使いに行っていたと分かって、これは疑いから除外されました。一通りの調べが済んで帰ろうとすると、検視に立ち会った刀身、長谷部弥三郎が、老公の目明かし、村雨の鉄を連れて、稲葉屋を覗きました。
八九郎、下手人の見当はついたか？
長谷部弥三郎は、誠に心得た人体で、この事件を八九郎に任せるのは、甚だおぼつかないとは思いながら、あからさまにそれを言って、恥をかかせるでもあるまいといった調子です。
へい、いろいろ調べてはみましたが、まだそこまでは参りません。平時が留守だそうだが、しっかりやるがよい。
長谷部弥三郎は、首のあることを言って帰りましたが、一緒に来た村雨の鉄は、
おじき、くせ者は主人勘十郎を狙って、間違ってないよう殺したそうじゃないか。主人を憎んでんのは、桑見町の宗吉さ、三代伝わる稲葉屋の大神代を、どこの馬の骨ともわからぬ勘十郎に横取りされて、稲葉屋の先々代の弟に生まれた宗吉を、神戸町で高貴な用しているんだ。シャクにも触るたまじゃないか。俺は帰りに神戸町に寄ってみて、少しでも怪しいことがあれば、浅野や宗吉とせがれの宗之助を縛っていくよ。親子で口を合わせさえすれば、どちらが抜け出してもごまぶしがつくよ。頼むぜ、おい、八割。
そんな憎いことを言って、同心、長谷部弥三郎の後、せかせかと追っていく村雨の鉄です。